キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピにいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち並びに監督たちと奉仕者たちへ私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように今日から皆さんのご一緒にフィリピの信徒の手紙の連続公開説教を試みたいと願っております。なぜこのフィリピの信徒の手紙を選んだのかその理由をその気持ちを申し上げたいと思います。それはフィリピの信徒の手紙が一般に喜びの手紙と呼ばれているからです。喜びの手紙これがフィリピの信徒の手紙に与えられた一種のあだ名であります。パウロはこの手紙の中でキリストを信じる者が味わう喜びを取り扱っております。あるいは教会の喜びを取り上げております。もちろん喜びと申しましてもゲラゲラ笑うような笑いの原因である喜びのことだけではありません。もちろんこの手紙を読んでいって笑いたくなるような箇所もあるかもしれませんが喜びと申しますにはフィリピの教会あるいはその教会の信徒たちの現実は厳しいものでありました。後ほど申しますけれどもこの教会は小さな教会でありしか小さな教会であるにもかかわらず問題がありました。困難なことも抱えておりましたけれどもそれは私たちにとっても同じでありましてだから私も喜ばしいこととは限らないものがいっぱいありますけれども 教会の中にもありましょうし、一人一人の心の中にもありましょうけれども、それにもかかわらず喜び、あ、喜ぶことができるかということを今日取り上げていきたいのです。今日から取り上げていきたいと願っております。今日は1節と2節だけ取り上げたいと思っております。で、この手紙は普通の手紙の宛名、あるいは手紙の最初の冒頭の形式に沿って書かれております。形式と申しますのは、一番最初に誰がこの手紙を出すのか、それから2番目にその次に宛先、誰に手紙を書かれるのか、そして挨拶文がそこに続きます。そういう3つの形というのは、これは当時の手紙の形式でありました。今日はあまり手紙を書く人も少なくなってまいりました。スマホがあって、ね、あるいは携帯があって、手紙を書く機会もありません。まあ、パソコンにメールをしますことがあれが手紙かどうか分かりませんけども、まあ、誰それ何々様ということを書きますけども、最近時候の挨拶などもほとんど書かないで、いきなり要件から短いしかも1行2行でその要件が済んでしまう、そういう手紙のやり取りが大変多くなりました。だけれども手紙には形式があるんですけれども、そのなぜ手紙には形式があるのか、形式をなぜ踏むのか、それは手紙と申しますのは、相手を特定して書くものだということです。ですからそこにはこちらも身構えて書く、そういう思いというもの、あるいはこれからこういうことを伝えたいんですという気持ちがある、そういう気持ちを最初にですね、いきなり冒頭に書くと、その場合はそれが誤解になったり、あるいはそれがなんか失礼なものの言い方になったりする。そこで挨拶を書いて、そしてそのような誤解やあるいはすれ違いを避ける、そういうことが行われていたんだと思いますし、今日でもそれは同じだと思います。いきなり要件を書くんじゃなくって時候の挨拶を書く、あるいは近辺を少しこちらの近辺状況を少し書いてから本論を書き始める。それはですね、やはり私たちの言いたいこと、あるいは願っている伝えたいことを、それを本当に素直にと申しましょうか、伝わりやすいように、そういう形式、ために形式というものがやはりあってもいいのではないかと私は思います。で、パウロはまず誰からということを記すわけでありますが、もちろんパウロ自身から自分この宛先人の名前を書くわけですが、同時に手も手を並べております。で、テモテというのはパウロの同行者、同労者、同じように福音を述べ伝えるものでありますから、当然ここに名前を載せていたわけですけど、もう一つの理由が推測されております。それはテモテがおそらく口述筆記をしたのではないだろうかと考えられているからです。で、フィリピの信徒の手紙は他のパウロの手紙からしても少し短めの手紙でありますけれども、やはりここに記されている文章はかなりの文章であります。これを一人の人が書くとなれば、当時の紙の質、あるいはインクの性質、ペンの種類、 からしてなかなかそれは困難なことでありました。ですからそれに慣れた、まあ、いわば半ば専門家が手紙の文章を書く、あるいはそれはただ手紙の場合だけなくっていろんな他のこともですね、口述筆記するということが一般に行われておりました。誰かが横にいて、そして喋っていることを書いていく、それは口述筆記と申しますが、手元がその役割を果たしていたのではないだろうかと考えられております。そしてこの手紙はフィリピの手紙に当てられました。すべての聖なる者たち並びに監督たちと奉仕者たちへという言葉については後で説明をしたいと思います。この手紙はおそらくはエパフロデという人がフィリピの手教会に伝えたのではないだろうかと考えられています。エパフロデトについては2章の25節に記されております。私はエパフロデトをそちらに返さねばならないと考えています。でまたこれはこの箇所で学んでいきますけども、エパフロデトはパウロのために献金を携えて行ったのですけども、着いた途端に病気になってしまいまして、なかなか帰ることができずにフィリピの教会の人々を心配させました。でそのエパフロデトを返すにあたって、おそらくこの手紙をパウロは託したのだと思います。でそして私の父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるようにという願いの言葉を書いておりますが、これが挨拶です。パウロにとりましては願いを書くということが、それが挨拶に他なりませんでした。でそしてこの挨拶はまた手紙全体の、まあ、いわば基調元いになる文章です。ですから2節は3節から始まります本文の導入であり、あるいは本論の要約と言ってもいい位置にあります。これから私はこういうことを書きたいのだということを願いの形で、神様に対する願いの形で書いている。神様に願ってこれからの近々のことがフィリピの教会に起こりますように、そしてその日々の教会に具体的に起こると期待していることを3節、1章の3節以下で具体的に記しているわけですけれども、その要点が私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があるようにと申しますと、最初にフィリピの信徒の手紙は喜びの手紙だと申し上げました。フィリピの教会とその信徒たちが喜びに満たされるためにこの手紙が記されます。喜びを教会に導き入れるためには何が必要なのか、パウロは端的にここで2つの言葉で表現しているんだと思います。恵みと平和、この2つこそ喜びの根源、源泉であり、喜びの源であり、ここから喜びがあふるばかりに流れ出すのだと。ですから恵みと平和というものが日々の教会にある限り、この教会は喜びに満たされるである。ではその恵みと平和とは一体どういうものなのかということについては、私たちがこれから学んでいくわけでありますけれども、しかしよく考えてみますと、恵みと平和というこの言葉は、私たちは教会でよく使います。いや、宗教、あるいは信仰と恵みと平和というのは、これは切っても切れない関係にあると思います。けれどもですね、 しばしば私たちで考えます。では恵みとは何か、平和とは何か、そういうふうに考えていきますとなかなかつかみにくい。なぜでしょうか。あまりにも広い意味合いを持っているからだと思います。実際改革派教会で恵みと申しますと、それは恩恵とか恩寵とかというふうに言うのですけれども、それには一般恩恵と特別恩恵があるなどと言ってですね、少し難しいことも言うのですけども、世界側教会というのはそういう恵みとはどういうものかを追い求めてきた教派なんです。ですから教会の中で恵みということはしょっちゅう語られるのですけれども、ところがですね、聞いておられる方、あるいは考える方によっては、その時に漠然として、あるいは恵みが実感として感じられない、つまり具体的ではない、でそういうことを覚えられる方が必ずいると思います。平和もそうです。平和とは一体何か、よくですね、それは単に戦争のない状態じゃない、神から誠の平和というものは来るんだというふうな説明の仕方があるんですけども、でそういう神との平和を私たちが本当に具体的に実感できているかとなると、なかなかそれを漠然としているということが多いのではないかと思います。ですから恵みと平和というのは喜びの源泉であるということはよくわかるんですけども、でもその恵みと平和ということがよく語られている割に、私たち自身一人一人もどうも具体的には捉えられてはいない。恵みとは何か、平和とは何か。フィリピの信徒の手紙は、実はその恵みと平和というのは何なのかということをですね、私たちに語ろうとしている手紙だと。ですから今日恵みと平和について語ります、出しますと、フィリピの信徒の手紙全体を説明しなければならない。ですからこれから恵みと平和というものがどういうものか、ご一緒に学びたいと。今日はそのように申し上げるだけで申し訳ないと思うんですけども、具体的に一人一人の方々がこれぞ恵みだと、これぞ平和だと実感できるような具体的なお話はできないんですけども、表題だけは申し上げておけると思うんですね。恵みと平和が分かれば、私たちは本当の喜びを心の中に抱くことができる。それが辛い時であろうと、悲しい時であろうと、寂しい時であろうと、試練の時であろうと、あるいは不運なことがいっぱい続く中であろうと、心の中で本当にですね、もう嫌だと絶望しきるような時でも、そして顔はくしゃくしゃと悲しみと苦しみで涙しているような時でも、信仰を持っておりますものはその中に喜びを並行させることができる。悲しみの中でも喜ぶことができる。悲しんでいるにもかかわらず喜ぶことができる。それを経験し体験できるということなんです。その恵みとは一体何なのか、本当にご一緒に皆さんとこの日々のフィリピの信徒の手紙を丸の中で一つ一つ、あ、そうだそうだと納得できるようになりたいと願っております。それは平和についてもそうです。恵みと平和、これこそキリスト信者が得られる、神様からいただく最大の賜物だと私は思います。これは生まれながらの人がじっとただ口を開けて待っていても与えられるものではない。神様からこれをいただかなければならない神様の賜物、贈り物だということも合わせて学んでいきたいと願っております。ですから今、恵みと平和に欠けている、心に騒がしいことがあって、心が涙っているという方が本当にこの平和を得たいと願っておられますならば、それはこの手紙を学びながら 神様からいただくもの、神様からこの平和というものが来るんだということを味わいたいと願っているわけです。で、今日はそれで終わってしまえばもういいわけですけども、ただフィリピの信徒の手紙の本論を学ぶ上で、その周辺的なことを少し共に学んでおきたいと思います。まず第一に学びたいことはパウロとこのフィリピ教会との関係であります。フィリピというこの町が大変古い都市でありました。ギリシャの北側にマケドニアという地域があります。現在では国の名前でマケドニアという国もあります。ユーゴスラビアという連邦国家がそれぞれ独立いたしまして、一番南にあるのがマケドニアという共和国です。でそのマケドニアの名前は一緒なんですけども、地域から申しますともっと南にあたります。ギリシャの北側です。ここに紀元前4世紀だから今から2400年も前にフィリッポスという王様が出て、そしてこの国を非常に強い国に出します。このフィリッポスの息子がアレキサンデル、いわゆるアレキサンダー大王と呼んでおりまして、ペルシアからインドまで征服して大帝国を築き上げた王様、これがアレキサンドル、アレキサンダー大王と言われておりますが、その父親がフィリッポスで、彼がだいたい紀元340年頃と考えられておりますが、この町を建設いたします。で、このフィリッポスにちなんでフィリポという名前が付けられまして、近くは金銀の鉱山があったり、あるいは交通の要衝でありまして、昔から栄えた町でありました。紀元前42年にオクタビアヌス、ローマ帝国の1代目の皇帝でありますけれども、この人物がブルータス、カイザーとかシーザーとかっていう名前でご存知だと思いますが、暗殺された時にブルータスよお前もかという言葉を叫んだことで有名なそのブルータスでありますけれども、ブルータスを戦争で倒した時がこの町の近くでありまして、でオクタビアヌスはローマの植民都市としてこの町を再建いたします。立派に建て直したんですね。でそしてその後この町はローマの特権を与えられた豊かな町として栄えておりました。ギリシャにありながらローマ帝国の制度やあるいは慣習を受け入れた、いわば最新の都市でありました。外国にありながら、例えばですね、アメリカにありながら非常に東京的な町だと、そういう印象かもしれませんですね。で、パウロがこの町に最初に入りましたのは使徒言行録第16章に記されておりますけれども、第2回伝道旅行の時にパウロはそこで幻を見まして、マケドニア人の幻が現れて、私たちのところに来てください、私たちを助けに来てくださいという幻を見ます。でそこでパウロは現在のトルコのある小アジアから海峡を渡ってこのフィリピの町に渡ります。ですからフィリピは最初のヨーロッパ伝道の町なんです。しかしこのフィリピの伝道は、それは使徒言行録第16章に記されておりますけれども、困難を極めました。まず第一にそこはユダヤ人が少なかったのです。パウロの伝道はユダヤ人を見つけて、そして街道で礼拝を守り説教をして 伝道するというやり方をとっていたようであります。ところがフィリピの町にはそこはですね祈りの場に彼らは行ったと実は使徒言行録に記されておるんですけど16章に記されているんですけどもそれはユダヤ人の街道がなかったということを意味しております。ユダヤ人はたくさん集まりますと必ずまず街道を建ててそして礼拝を守れるようにいたします。ところがフィリピには、ね、そういう街道がなかった。それはフィリピの町は先ほど申しましたように非常にローマ的なローマ人の町であってユダヤ人が入るにはなかなか入りにくいところであったということです。ということはパウロにとりましては伝道の手がかりがあまりなかったということを意味しております。しかし幸いそこでティアテラ市出身の紫色の商売人であったルディアという女性と出会って彼女がまず信仰を持ったと。で使徒言行録16章16節以下にはその後に書かれてあるのは悪霊に取り憑かれた女奴隷の悪霊を追い出したところその女奴隷の主人たちがパウロを牢獄に投げ込んでしまいます。パウロたちは理不尽にも犯罪の理由もわからないままに牢獄に投げ込まれてぶち込まれてしまう。でそういう時に地震が起きてところがですね、地震が起きて牢が全部開いてしまう扉が開いてしまうとこの牢獄の管理人ですねゴクリは囚人が逃げてしまった。逃げてしまうと彼の責任が問われますので自殺しようとする。しかしパウロたちはそこに残っていて自殺してはいけないと。でこのことをきっかけにしてフィリピのその囚人たち囚人のゴクリの管理人ゴクリがですねキリスト信者になって家族も洗礼を受けた。あなたの家族も救われるという御言葉に従って洗礼を受けました。私たちは両親が信仰を持つと子供にも良い洗礼を授ける。それは両親が神様を信じたらその子供たちも救われるというその信仰の根拠をこの使徒言行録16章16節以下のフィリピの信徒の手紙によりどころを持っております。でこうしてフィリピの教会が成立するんでありますけどここから推測できる容易に推測することができますのはこの教会はユダヤ人ではなくて異邦人がユダヤ人以外の異邦人がキリスト教徒となって教会を設立したヨーロッパ最初の教会であったということなんですけどそういう意味では光栄ある後世に名を残す教会ではありましたけれどもしかし少数の聖書のことなどほとんど知らないあまりですね聖書 の知識を持たない人たちが少数集まってようやくできた教会であったということなんです。小さなあまり聖書のことも知らないようなですから当然ユダヤ教の習慣なんか知らないでそういうですね人たちが教会を最初に形成した。この手紙が書かれてからこの教会できてからフィリピの信徒の手紙が書かれるまで何年ぐらいあったのかも分かりませんが数年経ってからこの手紙が書かれたのだと思います。その後ですねパウロは使徒言行録20章でこの教会をもう一度訪れているようではありますけれどもあまりもう関わりはありませんでした。ですからフィリピの教会は自分自らの手で教会を立て上げていかなければならなかったわけです。しかしこの教会はどういう教会になっていたのかこの手紙の4章の15節またこれまた後に学んでいくのでありますけれどもこの教会は私、フィリピの人たち あなた方も知っている通り、私が福井の宣教の初めにマケドニア州を出たとき、物のやり取りで私の働きに参加した教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。他の教会はパウロの伝道は立派だとか素晴らしいとか称賛しても、具体的にパウロを援助することはなかったわけです。ところが小さな異邦人だけの教会がパウロの伝道を金銭のやり取りで、それが高くであったか少ないお金だったかは分かりませんけれども、精一杯この教会はパウロの伝道を助けた唯一の教会であると言われております。知識もない、そして異邦人ばっかり集まっている、その教会が最初からパウロの伝道に対して積極的に参与していた、パウロの伝道に積極に援助をしていたという、そういう教会であったということも分かるわけです。で、そのような教会に対してパウロは大変温かい思いを持っていて、で、そういう教会に対して特別な思いでこの手紙を書いたのだと思います。そのことは2つ証拠があります。1つは一節に、一章の一節に、彼は自分のことをですね、キリストイエスのしもべであるパウロというわけだけで、他の手紙には皆使徒パウロという言葉を使うんですけども、使ってはおりません。どうぞパウロの書簡を冒頭をご覧ください。つまり他の教会には自分が使徒であるということを強調しなければなりませんでした。ガラテヤの信の手紙にはですね、自分が誰からのない神様から使徒に選ばれて、そして人として福音を述べ伝えているんだと、このように強く言わなければなりませんでした。それは論争的に言っているわけです。しかし彼はここではそういう言葉は使わない、使わなくてもよかったわけです。もうこの教会によってパウロは神様に立てられた神様のしもべであり、使徒であり、権威を持っているパウロであったということです。もう一つは、それは生徒たちへという表現が使われていることです。これもですね、聖なる者たちは生徒たちと言ってもいいと思います。これにフィリピンの教会の信徒たちはパウロの目からすれば聖なる者たち、この教会の現実はというと異邦人ばっかり集まっているような、聖書のこともほとんど知らないような、しかしですね、パウロには一生懸命援助してくれる、そしてパウロの志を、まあ、彼とのつながりは直接顔と顔を合わせてですね、出会ったりすることができないような関係でした。一旦パウロがこの教会を建てると、あとはもう実際この教会と直接関わりを持つことができなかったんですから。そういう意味ではこの教会はまだまだ幼くって、あるいは未形成と申しましょうか、未熟で欠点だらけ、他の人が見ればそうだったと思います。他の教会から見れば人数は少ないし、集まっている者たちの訓練はできていないし、まあ、そういう点で総合点は、まあ、最低10点か20点と、他の人はそういうふうに言うかもしれませんけれども、パウロの目からすればこの教会は自分が使徒であるということをわざわざ言わなくてもいい、パウロの言うことを真剣に喜んで受け入れている教会であり、同時に聖なる者たち、神によって聖なる者にされている教会に他ならない。一人一人は人間的に見れば未熟である、人間的に見れば無知である、人間的に見ればクリスチャンとしてまだまだと言われるかもしれませんけど、そういう人たちの集まりがフィリピの教会であったかもしれませんけど、しかしイエス・キリストを心から受け入れ、そして教会に一生懸命奉仕し、伝道に一生懸命参加しているようなこの教会をパウロは聖なる教会、聖なる者たちの群れと見ているんです。フィリピの信の手紙が書かれてから2000年も経ちましたけど、私たちはフィリピの教会に当てられたこの手紙が、この今日のこの西谷教会に当てられた手紙として 読んでいきたいと思います。でそしてこの教会に宛てたこの手紙が喜びの手紙と言われておりますように、学ぶことによって恵みと平和というのはどういうものかを知って、私の教会も喜びに満たされたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、恵みと平和という言葉は常に教会の中で使われており、私たちもしょっちゅう口にいたしますけれども、それは時には漠然とし、私自身がうまくつかめていない言葉ではあります。その言葉の意味であります。どうかこれから日々の神父の手紙を共に学びますけれども、誠の喜びの源泉であります恵みと平和について、いろんなところから、いろんな方面から、いろんな角度からパウロが記しておりますところを学びながら、これを私たちの本当の心の奥底に定着するような恵みと平和でとなりますように、今後しばらく時間をかけて学んでまいりますけれども、どうぞともどもに御言葉を共有する群れとして成長してまいりますように導いてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
Amen.